第8章信濃善光寺へ。第1節琵琶湖北岸の今津へ。30日。今日は日差しへ向かい、田辺の五条川を抜けて29番札所の松尾寺まで。じゃさあ出立するだ。義右衛門の声がけで宿を後にした一行。この日も長き道のりであるから、出立は夜明け前のことと思われる。宮津の東手には北へ半島上に突出する岬がある。町並みの裏手よりその半島の基部を貫く道があるから、その道をたどり始める一行。後ろを振り返れば名残の天の橋立て。やがてこそ北の続く山あいの地帯へと入るが、しばらく進むうちには田もなくなり、そこからは小さき尾根越え。尾根上からはジグザグの下り道となり、反対側の谷筋へ出る。谷を越えりゃまた山中の道かえ。東へ向かう一行、南北の谷を横切るときに左手に海を遠目に見たものの、それより東へ分け入る谷道に入り、高さにして300メートルを上がっていく。あそこにさっきから見えてるだが、あの高き山は何というだかな。若い衆に問われて半蔵、由良ヶ岳というだと。彼らの歩む右手の南側には、宮津市と田辺、舞鶴市を分かつ、標高540メートルの由良ヶ岳の山並みがそびえ立つ。やがて標高350、60メートルの地点を過ぎると、そこからは下り一辺倒の道となり、七曲がり八峠へ出る。その辺りからは千代国浜と言われる由良の浜が見渡せるが、この由良の地は安寿と図子王の悲しき物語を伝える説教武士三笑太夫の舞台。彼らの立つ七曲がり八峠には一回山岡太夫に騙されて強欲な三笑太夫のもとへ連れてこられた安寿と図子王が過酷な仕事を強いられ、心優しき村人から芝を分け与えられて命をつないだという芝勧進。またその場を逃れ、後に図子王が仇討ちをなした三笑太夫の首引きの松などある。この物語、彼らの在所でも語られているから、知らぬ者はいない。五六本の松植わるところにひっそりと佇む南明法蓮華経と彫られた石碑から、海へ視線を移す半蔵。あれが、幼き安寿が潮汲みをさせられたという潮汲み浜かえ。平安の時代へ思いを馳せる一方、それより坂を下り、由良の集落の西端へ入る。村中の道を歩きつつ、義右衛門。ほう、入り口に宿屋が三軒もあるだ。長々と続く村じゃのう。などと言いながら進むうちに、村外れまでやってきた一行。そこで大きな川に出くわす。ありゃ、こりゃ天の橋立てでもなけりゃ渡れるな。班長が言うところ、家も、神様の助けを請わずに銭出し船で渡るのよ。家門が言うように船渡しがあるから、そこへと向かい、四文ずつを支払って由良川の東岸へ出る。そこにて、宮津から田辺へと入った一行。 それより川沿いに一里と少しばかり歩いて中山宿へと入り、そこの茶屋で昼食をとる。昼食とは言っても、お代は32文であるから、餅や団子などを注文したものと思われるが、それを運んできた婆様が親切にも漬物など振る舞い、これ食べないな。それ聞いて、怪訝に思う一度、食べないな、であるから、目の前に出されて食いはせぬが、とはおかしなこと。すぐに持って行ってしまうと思いきや、婆様にそうした素振りは見えぬ。婆様一同の気配を感じてか、食べないな、は、食べてくだされじゃわ、ははは、と笑うから、皆、進め言葉の方言であることを知り、大笑い。そうしたことがあり、また遠く江戸の方から訪れた観音巡りの一行ということもあったか、その婆様はいろいろと土地のことを聞かせてくれる。その話によると、ここへ来る途中の由良川西岸の石浦に三笑太夫の屋敷があったそうで、その三笑太夫という名の由来は、三笑の川を商っていたからといい、後に悪行を尽くし、由良など三つの笑を横領したことから、植物の三笑と書く三笑太夫が、土地を言う三つの笑、三笑太夫と書き表されるようになったとか。まあまあ、その婆様、平安の昔のこととて悪名とどろく三笑太夫の地が近きにあることもあり、由良やこの辺りの者は、安寿と逗子王に芝勘定して救うほどに心根の優しき者ばかり。昔より悪いことなどする者はおりはせぬ、と、そのことを何度も話に添えていた。さて、これ食べないな、と勧められた漬物がなくなる頃、一行は腰を上げ、婆様に礼を述べて次なる松尾寺を目指し、若狭街道を進む。中山宿より、さらに南へ由良川を遡ると、しばらくして左手の山が切れ、山間の谷筋に通る道が現れるから、一行折れてその東へ向かう道へ分け入る。やがて山あいを抜け出ると、左に深く切れ込む入り江が見えてくる。そこを奥へと複雑に広がる舞鶴湾の西端の入り江にて、田辺35,000石の御城下、西舞鶴。山に囲まれた南北に細長く城下町であるから、右手に田辺城を見つつ歩くうちには、早々に城下を抜けて、川を渡れば再び両側に山が迫りくる。そのあたりから道は山裾に沿い、北東へと向きを変える。幼き頃、冬の夜の路辺で、おじいさんから聞いたものであろうか、若い衆は三笑太夫のことを思い出し語りして歩いていたが、そのうち、また入り江が見えてきたが、その入り江、今度は舞鶴湾の東方の入り江、そこの市場という宿場を過ぎると、東舞鶴、道は山に挟まれた広き谷筋へと入っていく。その谷、入り口は広いが、歩むほどに狭まり、奥まったところでは、南から尾根が張り出してきて閉じられてしまうが、その左手の北方の山腹に松尾寺はある。寺へ向かう道が街道から左へ分かれていくから、 一行もその道へ入って寺を目指す。谷筋をしばらく上がり行くと、まっすぐ進むものと思われていた道が途中よりぐるっと折り返し、そのまま歩むとさらに先でもう一度折り返す。こうした塩梅であるから一行の中には方向を見失い、少々きつめにつままれたような思いを抱く者も現れるが、それにて尾根へ出たので様子が分かってくる。その尾根、両側を谷に挟まれた深き安尾根、東の谷筋から入り先まで行って尾根原を折り返すことで傾斜を緩めて尾根上へ向かわせる手法。そのため寺へは標高差170メートルほどを登らなければならぬが、息を呑むような急坂はなく、さほど苦労せずに登ることができる。それより尾根筋を伝う上り道を歩むが、北東には動物の耳のように二つの頂部を持つ標高693メートルの青葉山の連なる峰がそびえている。やがて標高220メートルを超えるあたりまでやってきた一行。おお、石段の先に仁王門が見えるが、長き石段を踏み上がると、江戸中期に再建されたという瓦葺きの仁王門が構えている。それをくぐり、先に見える石段を上がって境内へ進むと、正面に杉棟が四方へ下る方形造り、しかもその屋根下へさらに大きく軒を出す二重構造の屋根を持つ特異な造りの本堂が現れる。その本堂の屋根、前に手水所の低き方形造りの屋根が重なり、さらにその前へ銅製の灯籠が立つから、それらが本堂の高き屋根へと一直線に伸び上がる華麗な流れを作り出し、一度その見事さに息を呑む。この青葉山松尾寺、真言宗第五派にて、本尊に馬頭観世音菩薩を安置し、西国33章第29番札所、以降承認により慶運5年、708年の創建と伝えられる。自伝によると、その以降承認は中国からの渡来僧。諸国をめぐる間に、この地へ足を踏み入れ、山頂が馬耳かっこ馬の耳のように二つに分かれる中国の馬耳山を思い出させる山を見出し修行地に定めたという。そこで以降承認、山中へ分け入り中腹の平坦な地に生える松の老木の根元で修行に入るが、一心に経を唱える間に知らずのうちに手に馬頭観世音菩薩の像を授かっていたと伝えられ、それにより草庵を結び、像を安置したのがこの寺の始まりとされる。以後、8世紀初頭には、元明天皇の勅願寺となり、伽藍が整ったものの、戦国の陛下で全焼。ほぼ現在のような景観に復興されたのは、享保15年、1730年のことと言われる。さて、本堂の前に進み出た一行、そこに強大な力を表す馬頭を頭上に置き、憤怒の形相をとる馬頭観世音菩薩像が見えるが、それは本尊を模したお前たちらしく、本尊は秘仏にして直接に拝することはできぬらしい。なお、以降承認が授かったという当初の像は、後に作られた秘仏とされる本尊の体内へ収められているとか。 こうして参拝を済ませた一行、門前の旅籠へ宿泊。みそか、一つ、泊まり、弁当付き、188文。このところ、門前へ。通算日数75日目。歩行距離45キロ。累計2618キロ。使用金額224文。累計31502文。1日。昨日松尾寺にもう出たことにより、西国33所巡りも残すところ2か時となった一行。次に向かうのは若狭街道のはるか先、琵琶湖の北に浮かぶ竹生島に所在する第30番札所宝厳寺。松尾寺の門前にて釣ったとを前にして祇園。これより琵琶湖の北の今津へ出るには2日ほどかかるだが、その間はもう出る寺社はねえからただただ歩かにゃならん。心得ておいてくだせえよ。それより歩み出した一行。一旦麓へ戻り、再び若狭街道に入って東へ。ここには初手から丹後と若狭を隔てる国境の吉坂峠が待ち構えているが、それを越えてしばらく進むと、前方の谷筋が大きく開き出し、潮の香りとともにきらめき立つ春の海が広がる。おお、若狭の海じゃ。やがて若狭高浜へ続く海岸へ出たあたりで繁盛。後ろを見るだ、ほれ後ろ。皆その声に促され、後ろを見て仰天。松尾寺の後ろにそびえていた馬の耳のような峰連なる標高693メートルの青葉山が、そこからは峰が重なり見事な三角形の姿を表している。前方の海に気を取られて気づかなんだが、振り返り見たその姿、神々しさを秘めて美しく、その左裾に今までいたのだという思いが一行を包む。それより浜辺の道をたどり高浜を過ぎると、左手に深く切り込む入り江が入るため、海岸からわずかばかり離れた沖に島をなすように見えるところへとやってくる。そのあたりに本郷という村があり、一行はそこの茶屋にて昼食をとる。この日彼らは宿より弁当を持参してきているから、大山の24門は団子や餅、また汁などベッドに頼み、弁当とともに食したように思われる。昼を終えた一行、海岸線をさらに東へ。左手に広大な日本海を望む航路であるから、南々晴れ晴れとした気持ちではあったが、そのうちに日が陰り出してくる。朝見た青葉山は穏やかなきらめく波の彼方にその山容を映し出していたが、今望む海は海面のきらめきを失い、陰鬱な日本海特有の打ち沈む海色を見せ、沖の波は少々荒れ出す手配。いつもとは違う体の汗ばみも感じるから、気温も上がってきているはず。天気が変わる。 まだはっきりとした予兆ではないが、長き旅の中で習得してきた義右衛門の感覚が、そうしたことを思わせているのであろう。この辺り、海岸へせり出す尾根があるから、そうしたところの峠をいくつか越え、三里ばかり進み、小浜へと出る。この小浜は、123,500石にて、寛永13年、1636年に移封された、酒井忠勝より代々のご城下。北陸、山陰から京、大阪を結ぶ街道の要衝にあり、有名な鯖街道、かっこ若狭街道にて、日本海の海産物が、この小浜から京へ運ばれる。そこから一行、右へ折れ、内陸を通るその鯖街道へ入り、琵琶湖西岸の今津を目指す。小浜を出て、東南東へ一里ほど先、鬼湯宿へと入った一行。そこの板屋御左衛門が今宵の宿。3月1日、一つ泊まり200文、鬼湯宿板屋御左衛門、通算日数76日目、歩行距離35キロ、累計2653キロ、使用金額224文、累計31726文、宿にて、一行が大部屋にいるところ、何やら宿内の者が慌ただしく廊下を行ったり来たりしているから、皆夕げの支度が忙しいものと思っていた。しかし、今日は35キロメートルほどの行程ゆえ、少々早く宿入りしていることもあり、前出しにはまだ早いから、宿内の慌ただしさを変に思った半蔵が、宿方の女について外へ出てみる。するとその女、宿裏へ回り込み、畑囲いに突き刺した枝木など、力任せに突き入れ直し、紐で縛り込んだりする様子。その近くでは、下男が排水の溝を引き直し、裏口へ戸を立てて縛り上げていたりと。半蔵、女のもとへ近寄り、見よう見まねで手伝い出すと、その37、8には見える女、一瞬驚いた風であったが、手伝いを快く受け入れ、すまねえな。そこで半蔵、何故かと尋ねると、嵐が来ると漁師が言っとったで。どうやら宿内の慌ただしさは、魚をこの屋へおろしに来た、小浜の漁師が、大きな嵐がやってくると伝えたものらしく、それで、戸締まりや畑の囲いなど手分けして造作しているらしい。それを聞いた半蔵、部屋へ戻り、そのことを義右衛門へ告げると、やはり、天気が変わるだか、と、予期していたように言うから、半蔵少々驚くところ、義右衛門、腰をひょいっと上げて、宿の外へ出て行く。半蔵一緒について行くと、しばらく空を見上げていた義右衛門が、半蔵さんよ、下に雲が覆っているがな、あの切れ目から上の雲が見えるじゃろ？へえ、下の雲は雨降らしそうで垂れてるだが、上の雲は紅色に染まってすごい勢いで東に飛んでいくだ。そうよ。しばらくすりゃな、その雲が西から雨雲引き寄せて大風吹かせるにちげえねえ。義右衛門、昼間感じたものが、現実味を帯びた予兆となって現れてきたことをこの時確信。やがて夕げとなり、塩焼きの魚に舌鼓を打った一行、その膳が片付けられていく頃より、風音が部屋内にいても聞こえるようになり、 床へ着く頃には雨音も凄まじさを増してくる。だが時折そうした気配が消えるから、伊右衛門はそれがまだ前触れであることを感じ取っていた。二日未明、床打ちにて目覚めると、部屋へ伝え来る風音、雨音ともに激しく、本格的な嵐のやってきたことを知る伊右衛門。川屋へ行こうと思い立ち、床から抜けて、宿の北西側の便所へ廊下を伝っていくと、その先の縁側には雨しぶきが舞い込む有様。これはどうにもならんな。そう思うゲーム。農閑期を利用し、旧暦の12月の中旬に出発した旅ではあるが、冬の間の太平洋側は最も天気に恵まれる季節。故に旅の前半は高野山で雪にやり込められたくらいのものであったが、こんぴらへの回路は春先の大風にやられ、ここでまた大雨で足止めかと思う義右衛門ではあったが、これ、長き冬を乗り越え春をもたらすものと考えれば、旅の妨げとは思ってはならん。そう思い返した義右衛門。部屋へ戻ると大方の者が起き出しているから、その者たちへ、今日は足止めじゃが、これはな、一昨日までの二日にわたり、十里以上を歩き続けておるから、神仏が我らに下されたお疲れ休みを、ありがたきこと。その一言で皆心の中が晴れ渡る。さてさて、朝毛を終え、道中記を書き足す義右衛門の横で、めいめい話に花を咲かせているところ、手持ち無沙汰な半蔵、一人外の見える川屋横の縁側へとやってきて、そこの雨の吹き込まぬ脇へ座り込む。奥からは誰が弾くか三味線の音など聞こえている。そこへ後ろから近づく足音。通りすがりに、雨見とってんかとご老人から声をかけられたが、半蔵方言に少々面食らって何も答えぬまま、川屋から出てきたご老人、何やら半蔵の雨を見やる骨面とした姿に興味を抱いたか、招き寄せて離れの自室へ案内する。若狭談義。若狭玉と義民松木正左衛門のこと。どうやらこのご老人、その家のご隠居らしいが、部屋へ入ると奥より複写に包んだものを持ってきて開けてごらんと言う。それを開きたれば、あんれ、こげなきれいな玉見たことがねえだ。それ、お乳玉、あるいは若狭玉と言って、江戸時代の中期に小浜の高山貨幣というものが作り始めた目の細工。ご老人の話によると、その高山貨幣なるものは、大阪へ出て金剛社による磨きを習得し、会津においては木の炉に埋めて艶を出す特殊な方法を学んだようで、そのお乳玉、文化文政の頃より、京阪で名高き小浜の特産物となっていた。そのご老人、雪に閉ざされる田舎ではあっても、志を持てば、どこにても名を残すほどに素晴らしい逸材が育つということを説く。さらにその話、ここより東へ入った上中町に伝わる義民松木正左衛門というもののことへ飛んだ。 義民とは我が身を捨て人々のために尽くす者のこと。方言のわからぬところもあったが、半蔵が知ったのは以下のようなこと。江戸時代の初め、京極氏、堺氏と移り変わる若さの漁師から過酷な不役を強いられていた領民は、荒道村でわずか16歳にして庄屋を務めていた松木庄左衛門という若者を蘇我の総代としたという。その若者、年は若くとも、冷静さと豪気を兼ね備え、雄弁にして衆生の思いに道理を尽くさんとする逸材。過酷な不役から領民を解き放つため、数十度に及ぶ領主への嘆願書をしたためるが聞き入れられず、ついに豪祖を結婚して、仲間の者と投獄される。藩では豪祖が明るみに出れば、幕府による取り潰しもあることとて、豪祖の撤回を強いるが、一人二人と転びゆく中、松木庄左衛門のみは最後まで趣旨を曲げなかったと言われる。五年もの投獄の後、藩はその過酷な不役を改めるに至るが、豪祖自体の罪は免れるものとして、日傘にて処刑を決行。その直前、江戸表の藩主酒井忠勝のもとへ処刑の方がもたらされたことで、松木庄左衛門の人物像が伝わり、その気高さに九死をもって徳者が申し渡されるも、それが届いたのは処刑断行後のことであったという。若さの農民はそれを痛み、熊川の松木神社に松木庄左衛門の霊を祭り、秋の収穫を迎えたならば、その年の大豆を霊前に備え続けているとか。短き生涯なれど、その生きたる思いが崇高なれば、多くの人々の心を動かし、思いは後の世へ継承されていく。だが、もしそうした思いが失われるとすれば、それは年生きの個人主義に飲み込まれ、それぞれの風土の中で尊ばれてきた人の絆が崩壊したとき、つまりは地域性の崩壊したとき、そうした世の中にあっては、義民という言葉を冠する人物は排出されがたく、従って死後とならざるを得ない。この度から24年後の文久2年、1862年、半蔵の在所隣村の清戸下宿村では、名の氏の巴右衛門が、幕府の支配下にあって多摩地域で全盛を行う江川太郎左衛門の支配外に反対し、江戸城本丸下の下馬先で、老中水野泉守に直訴する事件が起きている。この時、巴右衛門は、一年後に放免されるが、それほどの事件でありながら、当地清瀬では、もはや語り継がれてはおらず、知る人とていない時代を迎えている。さて、そうした死をかけた行動は、一人の思いではなく、村人の総意による高まりに他ならない。半蔵にとって、この話、若さへやってきて聞くものであったが、見過ごせぬ思いがあったに違いない。こんな小さな山あいの村にも、志高き者がいる。在所も小さき村なれと。そんな思いが湧き上がってきたことであろう。先ほどまで一人ぽつねんと佇んでいた自分が、小さく小さく映し出されてきた半蔵ではあるが、そのご老人に、初手から何か悟られるものがあったやら。さて、午後となり、急に気温が下がってきた。しばらくすると、風雨は断続的なものとなり、その雨間を縫って、宿前へ出てみれば、西の彼方の雲間には、淡き緑色をたたえる 青空が広がり始めていた。一つ泊まり弁当付き、同賞232問、通算日数77日目、歩行距離累計2653キロ、使用金額232問、累計31958問。3日、昨日とは打って変わり快晴。宿を出た一行、左手に他の続く広き谷間の道を東南東へ。やがて一里ほども進み、日笠という村へ入るが、その辺りで一人立ち止まり、南の谷に向かい手を合わせる者がいる。半蔵である。昨日のご老人の話を覚えていたのであろう。この日傘は、義民松木正左衛門の処刑された場所。半蔵の仕草を見て、若衆が寄ってくる。あそこにゃな、年貢に苦しめられた村人を救うため、豪祖に及んだ松木正左衛門という義民の処刑場があっただと。しかも投獄されたのは、わずか16歳。若衆も手を合わせる。その話しばらくするうち、その若衆を通して皆へ伝えられる。それより先へ進むと、三方五湖へ向かう道が北東へ分かれていくが、一行はそのままに南東へ突き進む。しばらくすると両側から山が迫りきて、谷間が急に狭まり、道はいよいよ山中の景観となるが、その先に熊川村がある。半蔵、右手の小高きところに鎮守の森を見出し、そこが松木正左衛門の祀られる松木神社と思うから、足を止めて手を合わせる。一同も、その頃には詳しき話を聞き伝えているから、半蔵を見習い、手を合わせ拝する。一行の中には下総、かっこ千葉県北部、桜藩領主の加勢に対し、将軍への直訴を決行して貼り付けに処されたという、江戸前期の義民、桜宗五郎のことなどを伝え聞く者がいるから、そうした話をしつつ、山道をたどる。そこより、一里ほどで、山中地区へと出る。ここには、番所が築かれていたが、彼らは、この宿の茶屋で昼食をとる。24文にて、団子あるいは汁など頼み、持参した弁当を広げる。それより若さより大江へと入った一行、峠を越えて大坂へと出るが、そこより分かれ道を右へ折れ、回り込んで南進すれば京へ。一行はそのまま南東へ直進。やがて西へと谷が抜けば、そこが海。それより1キロメートルほども進むと、谷が一気に開け、他の広がる田園地帯を通し、海のごとき琵琶湖が姿を現してくる。おお、あそこの湖岸が今じゃ。3日、一つ泊まり弁当付き、224問、今津塾、 通算日数78日目。歩行距離30キロ。累計2683キロ。使用金額248文。累計32206文。第8章第2節美濃の谷組へ。4日、彼らの今日の行程は、今津から船にて竹生島の第30番札所宝厳寺へ詣で、再び船にて琵琶湖を横断して長浜へと向かい、その先の米原宿まで。そして明日はいよいよ西国33所観音巡り最後の札所となる美濃の谷組さん華厳寺を目指す。すでに宿を出て船着き場へ立つ一行、竹生島を経由して長浜までの船賃148文を支払い、船へと乗り込む。東の沖 9.8km ほどの先に竹生島の島影が見える。あそこに渡れたか。その島、周囲 2km ほどの小さき島なので、海抜 197m の山からなり、周囲は花崗岩の崖をなして湖面へと落ち、あたりの水深は琵琶湖で最も深く100メートルを超える。彼らが詣でた瀬戸内の厳島、広島県と同じに、ここにも島自体が聖地とされ、厳島が神を厳木祀る島から名付けられているように、竹生島の語源も神を厳島、厳木部の島という意味からなる。さて、その島がどんどんと近づいてくる。杉や松、竹も見える。そうした手つかずの樹層に覆われた島の南側に小さな入り江が見えるから、船はそこを目指しているらしい。やがてその入り江の奥の桟橋へ船がつけられるが、それより長浜へと向かうため、船頭より滞在時間は半時、約1時間ほどと告げられる。船から降り、島へ足を踏み入れる一行。島という明確な聖域感からか、本来ならこの入り江にて、禊をなさねば島へは入れるような厳格さが漂っている。船着き場から上に続く長き石段。その一段一段を上がるたびに、ある種の緊張感が彼らを包む。島囲む神代より変わらぬ湖水、それが神域の結界を表し、本来の神と人間の関係に気づかせ、我が身の雑念抱く心が聖なる意識への一点へ浄化されていくような神妙な感覚が芸門たちに起こり始めている。石段を上がりきり境内へと入る一行。この寺、厳金山宝厳寺といい、真言宗にして本尊に弁財天を祀り、西国33所第30番札所の観音堂もある。開山は行基とされ、神器元年724年に、聖武天皇の勅願により弁財天像を安置したのが寺の始まりと伝える。さて、石段を上がりきったところには、現在朱塗りの弁財天堂が立つが、それは昭和17年に再建されたもの。したがって彼らの時代には、後に回る筑部島神社の本殿を弁天堂と称し、行基作の 本尊弁財天像もそこに祀られていたという。一行観音堂へと向かうため南家の書道立ち並ぶあたりへ来ている。近くにいる参詣者が堂の一つを指さして、ありゃ天狗堂でおますと言ったものだから、旅の始まりよりちょいちょい天狗様が気になる半蔵のこと、天狗堂かよとオウム返しに大きな声を出してしまう。それを聞いてびっくりした参詣人ではあったが、脅かしてすまねえだ、何か言われがあるだかと半蔵がすぐに言葉がけしたから、大抵も安心し、そのことを話してくれる様子。何でも行基藩が来られる前より、この島にはたくさんの天狗藩が住んでおってな、その中の元締めのような天狗藩に、行人坊言いなはるもんがおって、行基藩見るなり何かを感じて片時も離れんようになったと。ほいで、行基藩亡くなられた後も、長くこの島を守護すると近寄ったそうで、島を守護なさる神としてこの堂へ迎えられているそうです。へえ、ここにも天狗様がおったかい、どうもどうもご親切に。それより南側の道をわずかばかり進み、湖に面した石段を降りていくと、唐門に続き奥に第30番札所の観音堂の屋根が見えてくる。この島の書道は永禄元年1558年の大火で大半が焼失したと言われ、慶長78年、1602、3年に豊臣秀頼が再興したとされ、石段下に見える唐門や観音堂も豊臣秀吉の霊廟である京都東山の報国廟から移築されたものと伝えられる。階段を降り、その唐門前へ出た一方、そこにて義右衛門。見事な彫り物だなや。仰ぎ見れば、飾り金具とともに牡丹や羽ばたく鳥など、六章を基調とする極彩色に彩られた細密な彫刻が施されている。一行、唐門をくぐり観音堂へ。彼らの目に入ったのは、観音堂の壁面を飾る牡丹の彫刻。そこを右へと回り込み、堂の正面へ。祀られている千手千眼観世音菩薩像は、行基の作による自身の等身大の像というが、これも秘仏。観音堂にて参拝を終えた一行、それより左手へ向かい、渡り廊を通り、筑部島神社へ。その進みゆく渡り廊は、船廊下と呼ばれ、秀吉の御座船を利用して作られたことに由来。他と同じく、慶長七年に豊臣秀頼が京から移したものと伝えられ、観音堂とともに斜面に舞台作りをもって建てられている。渡り廊より、筑部島神社の本殿横へと出た一行。その本殿は火花吹入りもや作り。前後の軒には唐破風を設けている。この建物は永禄10年に再建された社殿を、さらに慶長7年に豊臣秀頼が京都伏見城の御殿の一部を移して大改造したもので、母屋は総漆塗り。彼らの時代は神仏習合。本尊の弁財天が祀られていた弁天堂と称されるここが、法源寺の本堂とみなされていた。さて、この本堂にて参拝を済ませた一方、行基作という本尊の弁財天像は秘仏であるから目にすることこそできなかったが、その弁財天は 厳島、江ノ島と並ぶ日本三弁天に数えられるほど世に名を高めていたから、その福徳心のご利益のほどいかばかりやと皆胸を膨らませる。この福徳の神とされる弁財天、古くは発祥の地においてサラスバディと言われる川を神格化した土地の豊穣を司る農業神として崇拝されていたから、凶作に打ちひしがれた彼らの心を救う神としては格別な意味を持つ神であったことになる。こうして半刻、約1時間の短き間に竹生島の諸島を巡った一行、再び船着き場に戻り船へ乗り込む。それより船頭の漕ぐ心地よき路さばきに揺られつつ、竹生島を後にした一行、方南の長浜を目指す。風は穏やかにして時折湖面を踊り渡り、天の青さ鮮やかに湖面に映し出される上々の天気、船の揺れが義右衛門の記憶を呼び覚ます。船頭さん、一つ教えてください。ここから31番札所の長明寺は見えるだか。おお、長明寺か。ほれ、ずっと先に湖岸が高まって切れてるところがあろう。あの辺りじゃ。その言葉で皆一斉に船べりよりその方向を凝視する。おう、あれだんべ、あれ。長明寺のじいさま、元気に寺を吐き清めているだかな。それは長明寺の言われを話してくれた親切な寺男のこと。寺下より琵琶湖南岸の大津まで行く船をずっと見送ってくれたお方であるから、誰も忘れることなどできぬ。義右衛門は胸打ちで日を数え始めている。記憶あるところからしばらく逆算し、行き当たったのは正月27日。彼らはその日に長明寺へもう出ていた。あれから琵琶湖へ戻り着くまで一月と6日。義右衛門、旅の大きさを日数にて噛みしめる。やがて船は長浜の港へ船べりをつける。船頭にねぎらいの言葉をかけ船から降りた一方、それより長浜宿の高砂屋という茶屋へ入り、昼食。24文で団子や汁物を注文し、宿より持参の弁当を広げる。それより湖岸に開けた田園地帯を南へ2里ほど下り、前原宿へ。そこの山屋文次郎という宿へ入る。4日、一つ泊まり弁当付き200文、前原宿山屋文次郎、通算日数79日目、歩行距離32キロ、累計2715キロ、船23キロ、使用金額382文、累計32588文。その日の午後、一行が前原宿の旅籠へ入ったのはまだ日のあるうちであった。普通なればまだ先へ行けるところ、早々の宿入りをしたのには訳があった。義右衛門が玄関先へ出て、水打ちする宿打ちの者を引き止め、何やら尋ね事をしている様子。 ちょっくら来ていることがあるだが、この宿場にある船問屋の磯部久兵衛殿と申されるはどこにあるかか。どうやら1月28日に京に着いた折、二問屋で伊勢と大阪から送った荷を一旦受け取り、さらにこの前原宿へ改装を頼んでいるから、その荷を受け取りに出向くらしい。宿の者から教えられた道筋をたどり、船問屋ののれんをくぐる家も。ごめんくだせ。へえ。その店の番頭らしき男が腰を上げ、素早く上がり花まで出てくる。今日の二問屋から1月の28日に荷を送ってもらっているだが、そいつを受け取りに参りましただ。と言いつつ、懐より書き付けを手渡す義衛門。番頭わずかな間、書き付けに目を通し、へえ、荷は確かにお預かりしておりますで、少々お待ちを。しばらくして蔵出しを言いつかった手代が、奥より荷を運んでくる。番頭、蔵敷十文となります。蔵敷とは保管料のこと。今日にて書き付けと引き換えに、一ヶ月の保管料も含めた料金を払い込んでいたが、この時、5日間超過していたので、その分の保管料が別途10文かかったということ。荷をくくった紐の状態を確かめ、開けられた形跡なき矢を見取った後、礼を述べて船問屋を後にして宿へと戻る家も、それより大部屋の隅にて荷を整理。明日の旅立ちに差し障りなきよう整えが済む頃には、南が夕げの膳を囲み出す。5日、いよいよ西国33所観音巡り最後の寺へと向かう。美濃の谷組なるところの華厳寺。前原宿の外れから少しばかり北へ戻ると、そこに張り出した丘陵を横切り、反対側の東の谷筋へ出る道がある。入りの坂を上がり詰め、そこから下れば狭き田の連なる地帯となり、やがて段場というところに出る。それより北東へ進み、一里ほどで鮫がい。琵琶湖より離れるに従い、辺りは山里の景観を深め、谷筋が開けたと思うと、また左右から山が迫り、谷間を狭める。そうしたところを歩み、柏原から美濃の国へ入って今ぞ。高低差がさほどなく、ここまで三つほどであったろうか、川には橋が架けられていたから、歩くのに不自由することもなく進む。今津から先で山あいの上がり坂となるが、これも息を荒げることはなく、それが下りに転ずれば前方に平地が開ける。そこへ一陣の強き風が吹き上がってくるから、皆傘やら振り分け荷物の紐など握り、身構え。あそこは風の通り道、天下に名高き関ヶ原じゃ。義右衛門が風をやり過ごして言うところ、わずか先に街道の脇に立つ二人連れがいる。何やら左前方の山のふもとを指さしているが、その身なりは軍人仏閣、士分、 書画などに従事する人の風体。すれ違いざまに、石田三成の陣地、などという言葉が義右衛門の耳へ飛び込んできたから、ピンとくる。どうやら、慶長5年、1600年9月15日、西軍、石田三成と東軍、徳川家康が争った、名高き天下分け目の最終合戦の舞台が指差す彼方であるらしい。坂を下り、関ヶ原の地に入る一方、歩きつつ徳川家康の自責を脳裏に追っていた義右衛門ではあったが、突然寺社門で出てより、その足で巡ってきた家康の旧跡が順に思い出されてきた。久能山東照宮、駿河の家康霊廟、宝来寺峰薬師、家康の父広忠が夫人の於大の方と祈願に訪れ、家康を懐妊。長篠の古戦場跡、織田信長、徳川家康の連合軍が武田勝頼を破る。安井天神、大阪冬の陣に本陣を置く。日吉大社の東照宮、近江坂本の家康霊廟、その他にも駿河の岡部宿では、安倍川持ちの由来として家康の逸話を聞き、家康の領していた駿府、また誕生した岡崎の城下町も通ってきている。そうしたことを思い起こすと、それはまさにこの旅自体が、家康の誕生直前から死後に至る旧跡をたどるものとして考えられてくる。義右衛門の胸にある種の感動が呼び起こされ、それと同時に自らの旅の計り知れぬ大きさが映し出されてくる。寺社詣での旅、その信仰への道筋が家康にとどまらず大いなる我が国の歴史をたどるものであったことに、今さらながら気づき、深く感じ入る義右衛門。ここは関ヶ原。その流れなびく足原に、見えぬ風の姿を捉える。やがて荒涼たる足原を抜け、関ヶ原宿へと入る。そこの丸屋なる茶店にて昼食。32文にて汁や団子など頼み持参の弁当を広げる。それより一行、さらに東へと歩むが、関ヶ原を過ぎ、樽井へ出る頃には、迫っていた両側の山が切れ、そこからは東へ広大な平野が開ける。その樽井より東北へ5キロメートルばかり歩むと、そこは赤坂宿。札所の華厳寺へ向かうには、その赤坂宿から街道を離れ北上する脇道へ入る。その距離5里。約20キロメートル。左手に山を置き、他の広がる平野を進むと、かなり先にて、右手に幅広き川が近づくところへ出る。この川、入り川というが、対岸の白石川が流れ込むあたりへ船渡しがある。一行12文を支払い、東岸へと渡り、白石村、かっこ入り川町三輪の小松屋という旅籠へ入る。5日、1つ泊まり弁当付き、180文。白石村小松屋。 通算日数80日目、歩行距離43キロ、累計2758キロ、使用金額224文、累計32812文。6日、今日は明け方より雨が降り出し、出発間際には風も荒れ始めている。この天気、時を置いて嵐の様相を呈することは予想されたが、華厳島では2里ほどの距離。雨足がひどくならぬうちに門前へ至れば、旅籠があることとて宇宙の暗夜を決行。手荷物などは油紙でしっかりと包み、丸カッパを羽織って入念な雨支度を整えた一行、北東の谷筋へ歩み出す。途中、谷を塞ぐ小さき尾根を越えると、右に谷田が伸びる山淵の道となる。その辺りでは左手の山で風が少々弱められているように思える。傘に当たる雨音が一行を目させ、足取りを早める。坂の下というところを過ぎてしばらく進むうち、道は北へと向き、さらに進んで左手の山が切れた辺りで、西から雨混じりの強風が襲い来る。皆半身をそちらに向け、横殴りの雨を傘にてやり過ごしながら先へ進む。しばらくして北へ上がる細き谷間へ入り、風が多少弱まる。先頭を行く若い衆がそのあたりで傘をもたげ、あの先が華厳寺だんべ、ほれすぐ先に門前の柳が見えるだ。一同、勝葉屋、それ河童屋という屋号を書き表したものかもしれぬが、その旅籠を見出し、のれんをくぐり、そこへ逃げ込む。中では旅籠の女が拭き掃除などしていたが、客の宿入りでもない黒煙に、9人もの男がどどっとなだれ込んできたのであるから、その女大口開けて驚く。義衛門その女に声をかけ、驚かせてすまねえだ。こんな天気なもんで迷惑かけるだが、今晩泊めてもらうことはできるだか。へえ、ちょっとお待ちを。奥へ入って主人にでも聞いてくる様子。しばらくするとその家の主人らしき年配の男が現れ、華厳寺へもう出なされたかと聞くから、へえ、西国三十三所の観音巡りでここへ。雨よけに丸がっぱで身を包んでいたから、先の女一行の素性がわからなかったらしい。主人それを聞き、宿は用意できますで、お泊まりください。最後の札所でこの天気、お気の毒に、これから寺へ詣でなさるなら、荷を帳場で預かりますで、ほれ、そこの番傘をよければお使いなされ。この美濃の谷国にて、札所巡りの満願をお前にする一行とて、主人も親切に迎えてくれる様子。それより一行、番傘を借り、心も軽く華厳寺への坂を上がりゆく。道の両側は桜木が植わっているが、芽が膨らみ始めている。もう数日で開花するであろうが、雨の中ではあってもその時を思い描くことができるほど、伊右衛門の心は浮き立っていた。 やがて変わらぬ二層の堂々たる仁王門が目の前に来る。その左前には西国第33番万願霊場と振り抜かれた重々しき標石が立つ。ここにて熊野那智より始まった西国33所観音巡りが無事満願を迎える。一同の心に言い表せぬ深き思いが込み上げてくる。低い石段を上がると御門の両脇に安置されている運慶作と伝える金剛力士像がはっきりと見えてくる。その厳しき尊厳が今は心を癒すかに思える。御門をくぐる一方、札所満願の寺であるから、その門の柱脇には、満願を叶えた者たちが奉納した大わらじがかけられている。御門から石道路を並ぶ立ち木に包まれた参道がまっすぐ伸びる。やがて前方に石段が現れる。その石段を上がり詰め、正面の本堂へ。現在の本堂、それは明治12年、1879年に再建されたものであるから、今一堂が目にするのはそれ以前の古き堂。さて、この寺、谷組さん華厳寺と言われ、天台宗。本尊に11面観世音菩薩を祀り、開山は無念上人と伝えられる。一行、その本堂にて、秘仏なる11面観世音菩薩像に無事満願を迎えられたお礼、また豊作祈願に加えて家内安全等々、祈りを捧げる。これにて満願、との晴れ晴れとした気持ちとともに、あとは善光寺と榛名神社に詣でるのみと、在所へ戻り着く時期が急に間近に感じられてくる。そうした解放感の中で、今日はこれにて移動はなしと、宿入りするまでの時間を少々持て余す一方、そのうちにはしばしの雨宿りを決め込み、堂脇の軒下へと回り込む。ところがそこに先客。年の頃は60に手が届くあたり。単身の巡礼者で、そのお方もここで満願を迎えたという。彼らと違うのは、若き頃お内儀に先立たれ、その頃よりの願いを果たさんと隠居の身となりて西国33所を一番から順に巡ってきたらしい。風が断続的に止むと、雨だれ石に軒から落ちる雨音が聞こえ出す。そうしたどこかに儚さを秘めた悠久を感じさせる時の中で、若衆は思い思いの話を交わし、義右衛門と半蔵はここで会ったのも何かの縁と、巡礼者を囲んで33か寺の思い出など語り合う。そうするうち、この寺の縁起を語り始める巡礼者。何でも、延暦17年、798年、という年らしいがな、会津の黒川郷に、大口と言いなさる、氷の長官を司る大量がおられてな、えのきの霊木を授かったそうじゃ。そこでその霊木を都へと運び、仏師に十一面観世音菩薩を掘り出していただいたそうじゃが、車へ乗せて引き返る途中、美濃の国の赤坂あたりで動かぬようになってしもうたと。それで思案しているところ、山中に修行する無念上人と言われるお坊様のおられることを伝え聞き、そのお方の助力を得て堂を作り、像を安置したのが華厳寺の始まりと伝えられているそうじゃがな、 海や滝壺から観音様が姿を現したり、諸仏が仏師に化身して霊木から観音様を掘り出したり、またこの寺や総持寺のように、運ばれる途中で動かなくなり、縁ある地を指し示したりと、この国には観音様のご意向が数多の土地に現れているということじゃわい。それを聞いた義右衛門、江戸より伊勢熊野宮島天の橋立と諸国の寺社を巡ってきただが、ほうそれほどの寺社を巡ってこられましたか。へえ、村の衆の思いを届けてきましただが、思えばこの説の気候は本におかしなもの、狭窄続きで神仏から見放されているかのような。我らもそうしたことで諸国の寺社への代参をなしているわけだども、その折々で見ますれば、どんなに小さき山中の村なれど寺社なき村はありませなんだ。この祈願の旅を通し、我らが神代よりの神域をお分けいただき、先人の世から神仏をあがめ奉りつつ今日に至っていることがよく分かってきますれば。能をなりわいとする我らは、土地をあだやおろそかにしてはならず、精一杯野良仕事に励むことが先祖の思いに通ずることと分かり申した次第。はあ、立派なお心がけを観音様から授かりましたな。わしは隠居の身、それゆえ西国巡りで得た観音様のご恩をどうなすべきかと、これからのことを思いましてな、ここにて雨だれを見つつ思案していたところ、旅の最後にあなた様に巡り合い、特進が行き申した。帰ったなれば寺子屋など開き、育ちゆく者たちの手助けをし、この思いを忘れぬよう写経などして過ごしまする。老いが近づきますと死を意識し始め、妻のもとへ参れると思う一方、死ぬることへの恐れも現れてきます。そうしたことですからな、先へと続く日々なし得ることを思い描けば、命尽きる時がいつ訪れましょうとも。雨だれ石に落ちる雨音がピシャピシャと再び聞こえ出す。しばらくの時を置いて巡礼者、これは雨のおかげで良きご縁ができました。このご縁、生涯忘れませんぞ。そう言うと腰を上げ、深々と礼して立ち去る巡礼者。先ほどの打ち沈む様子は一切滅し、その後ろ姿、正気に満ち溢れて見える。まもなく義右衛門も腰を上げる。さあ、門前の茶屋で昼飯といたそう。それより一行、門前の玉屋という茶店を見出し、26門にて団子屋餅を頼み、持参の弁当を広げる。宇宙の万願参りとて、この茶屋でも一行を気の毒がり、ことのほか親切なもてなし。客が途絶えていることもあり、店のじいさま、昼飯が済んでから茶受けに漬物など出してきて、大阪はどうであった?今日は?などと、諸国を巡ってきた一行の話を聞き出し、楽しそうに顔をほころばせている。和歌集などは買わずとも土産物などよく見てきているし、今日なればきらびやかに着飾る庄家の娘や、舞妓衆も目にしているから、身振り手振りも入って楽しきこと楽しきこと。店のじいさまも大喜び。こうして重き腰を上げ、宿入りするまでには知らぬ間に随分と時が経っていた。 6日一つ泊まり、弁当付き200文、谷組門前かっぱ屋、通算日数81日目、歩行距離8キロ、累計2766キロ、使用金額226文、累計33038文。